令和4年度施政方針第2回光市議会定例会を2月21日月曜から開催し、令和4年度予算案などの議案が審議されました。議会2日目、市川市長が令和4年度の施政方針と予算案の説明を行いましたので、その概要をお知らせします。社会ニーズを捉え、時流を読みながら挑戦。一昨年に確認された新型コロナウイルス感染症は、我々人類の生活の在り方さえも変えてしまうほど、凄まじい影響力を持って、今もなお猛威を振るい続けています。我が国では感染予防として、マスク、手洗い、消毒、3密回避が新たな生活様式として定着するとともに、働き方や教育の在り方の変化として、テレワークの普及のほか、オンラインでの会議や学習機会の確保が進みました。新型コロナウイルス感染症に対する一連の対策を進める中で、露呈した行政のデジタル化の遅れに加え、コロナ禍における地域間移動や対面機会の抑制は、旧態依然とした社会システムに対する国民の強い問題意識を呼び、デジタル庁の創設、さらにはデジタル技術による社会の変革を意味するデジタルトランスフォーメーションの急速な進展へとつながっています。コロナ禍のみならず、世界情勢や気候変動などによって大きく影響される世の中の変化については、この先も予測不能としか言えない時代であります。こうした混乱が続く社会であろうとも、私は社会ニーズを適切に捉え、時流を読みながら挑戦を続けてまいる所存であります。総合計画のスタート、本年度は先の議会でご議決いただいた新たな町の道しるべとなる第3次総合計画のスタートの年であります。この計画は20年先に思い描く町の理想の姿、すなわち豊かな社会を目標として、今後5年間で取り組む政策の基本的な方針を示したものであります。同時に、選択と集中をより深め、メリハリのある行政経営を実現するため、公約でお示しした行財政構造改革推進プランに基づく取り組みもスタートいたします。この2つの計画をまちづくりの両輪とし、計画に掲げるさまざまな政策を、市民満足度の向上へと着実につなげてまいります。豊かな社会とは、本市が理想とする豊かな社会について、私は常々東京大学名誉教授の故宇沢博文先生が、著書社会的共通資本の中で述べられた基本的諸条件や概念をご紹介しておりますが、改めて豊かな社会とは具体的にどのような社会であるか、私が特に重要と考える3つの視点から考察してみたいと思います。町の要である自然環境の視点。平成16年10月に旧光市と旧大和町の合併によって生まれた本市は、さんさんと太陽が降り注ぐ瀬戸内特有の温暖な気候に恵まれた町であります。太古の昔から大空で生まれた雨粒が森や大地に降り、川の流れとなって海に注がれ、また大気へと戻る。こうした自然の循環と相まって、長い時間をかけて気候や地勢などの町の原型が作られ、そこで生まれた様々な植物や動物の営みは、神秘的な岩木山、雄大な島田川、美しい室積虹ヶ浜の海岸や松林を育んできました。私たちに癒しや安らぎを与えてくれるだけでなく、大切な飲み水のほか、農産物や海産物などの食料を供給し続ける、こうした自然環境は、この町の要であることに疑いの余地はありません。美しく安らぎのある自然に感謝し、次世代に引き継ぎ共生できる社会、こうした町の姿が豊かな社会を支える、強固な土台となるのではないでしょうか。不安や危機から守られた暮らしの視点。前述した自然環境について、今、この一連の循環のバランスが地球規模で危うくなっています。産業革命以降、 化石燃料によるエネルギーの活用によって世界経済は大きく成長しましたが、こうした大量生産、大量消費社会の陰で膨大な二酸化炭素が大気中に放出されました。その結果、地球温暖化が進むことにより、気候変動による気象災害の頻発や海面の上昇、海洋の酸性化などを引き起こし、私たちの安全と安心を脅かしています。また、いつどこで起こるかわからない自然災害やテロ攻撃など、あらゆる緊急事態のほか、未知の感染症、犯罪や事故、人権侵害など、暮らしの中にも様々な危機や不安が潜んでいます。さらには、超高齢社会における医療や介護などの生活不安の問題もあります。いつまでも続く幸せな生活のためには、すべての市民の皆様の安全が確保され、安心して暮らせる街であることが前提であると考えます。そのためには、この先、いつ起こるかわからない危機を、市民の皆様一人一人が我がこととして捉え、周りを気遣いながら行動できる社会を築く必要があります。思いやり、支え合いながら、危機や不安から守られて暮らせる社会、こうした姿が豊かな社会の大前提であることは言うまでもありません。優しさが支える人と社会の視点。本市には他の町にも勝る素晴らしい特徴があります。それはコミュニティスクール、おっぱい祭りなどに代表される市民の優しさであります。先般、民間事業者の調査による町の幸福度で本市が県内ナンバーワンであったことはご承知の通りでありますが、人々が感じる幸福度の高さには多様性に寛容な社会と密接な関係があると言われています。多様性に寛容な社会とは、個人に与えられる機会の平等や、何かに挑戦して成し遂げられなかったとしても、改めて違うチャレンジができる自由度の高い社会であり、個人の多様な考え方や境遇に関わらず、それらを受け入れ、認め、関わり合える優しさによって支えられるものではないでしょうか。一人一人の思いが尊重され、お互いに寄り添うことができる優しさに支えられた社会では、触れ合いを通して心豊かで生きる力を持つ人が育まれ、そしてその人が街づくりに関わることで、さらに幸福度の高い街が築かれる幸せのサイクルが繰り返されます。優しさと触れ合いで人の成長と活躍を支える幸せに満たされた社会。こうした姿は豊かな社会を形作る重要な要素であると考えます。豊かな社会へ向けて前進。豊かな社会の実現を目指す本市の街づくりの基本となるのは、申すまでもなく光市民憲章と3つの都市宣言であります。市民憲章は全文に、私たち光市民はその名のごとく光あふれる理想の街とするためにこの憲章を定めますとあるように、市民の皆様一人一人が主体的かつ実践的に街づくりに参加するための行動指針であり、市民生活の規範であります。そして三つの都市宣言は本市の街づくりの根底を流れる不変不休の理念であるとともに、都市としての主体性を確立し、光市独自のブランドを創出しようとする私たちの英知の結晶であります。豊かな社会とは、光市民憲章と3つの都市宣言の理念をまちづくりの基本としながら、総合計画に基づく取り組みを着実に実行した先に開ける未来だと私は考えておりますが、ただいま申し上げた、美しく安らぎのある自然に感謝し、次世代に引き継ぎ共生できる社会、思いやり支え合いながら危機や不安から守られて暮らせる社会、優しさと触れ合いで人の成長と活躍を支える幸せに満たされた社会、これら3つの姿はまさに豊かな社会の土台をなし、取り組みの大前提となり、さらには核心を占める大変重要な要素であると私は信じて疑いません。私はこうした街の姿を常に心に描きながら、決して立ち止まることなく、豊かな社会への歩みを進めていく所存であります。 板の心が築く幸福度の高い社会、新型コロナウイルス感染症の発生により、私たちの行動や生活様式に大きな転換が余儀なくされている中で、人と人とのつながりや関わりまでもが変化をしており、私はこのつながりや絆の希薄化に対して強い危機感を持っています。こうした時代の変革期の中において、今、利他への関心が高まっています。利他とは、自分のことよりも他人の幸福を願うこと、自分を犠牲にして他人のために尽くすこと、こうした意味合いでありますが、日生基礎研究所の岩崎恵子氏は、他人のために行動することは自分の幸せにもつながるとし、利他的な行動をする人は幸福度が高い傾向があり、一人一人が利他的に行動することで、地域全体の信頼感やお互い様の精神を高めると述べています。つまり、利他的行動や人と人とのつながりへの注目によって、幸福度の高い社会の構築に結びつくことが期待されるのであります。感染症の課題のみならず、人口減少に伴う地方創生の問題や、海洋プラスチックなどの環境問題、二酸化炭素排出抑制や、気候変動などに伴う災害への対応など、国内をはじめグローバルに広がる諸課題の克服には、今なお多くの困難があります。私たちの生活においても、決してこの現実から目を背けず、利他の心を持って一人一人の行動を見つめ直すことが求められているのではないでしょうか。第三次総合計画の策定を機に、この街を大きな輪で結び直し、豊かな社会の実現に向けた強い意志を持って市政に邁進する決意であります。議会をはじめ市民の皆様方の力強いご支援とお力添えを心からお願い申し上げます。なお、予算の大綱、施策の概要は省略しています。全文は市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードが掲載されています。なお、令和4年度予算の概要については、次号でお知らせします。3月定例会議会だより、市議会がロシアのウクライナ侵攻に抗議する決議を可決。第2回光市議会定例会初日、2月21日及び継続会2月22日、3月4日の本会議において議決された案件について、主な結果をお知らせします。なお、最終日、3月24日に採決されたものについては、次号4月25日発行でお知らせします。令和3年度一般会計補正予算第12号、歳入歳出にそれぞれ2961万6000円を追加し、予算の総額を240億7829万7000円としました。歳出主なもの、保育士、幼稚園教諭等、処遇改善、臨時特例事業費補助金、552万8千円。農業水路等、長寿命化、防災減災事業、事業計画策定委託料、1610万円。歳入、主なもの、普通交付税。普通交付税、3億6786万円。国庫支出金。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金4396万9千円。人権擁護委員候補者の推薦、6月30日をもって任期満了となる福野律恵氏、月立則康氏及び村上哲司氏の後任として、新たに福野律恵氏、大富哲也氏及び南由美子氏を推薦することを提案し、同意されました。ロシアのウクライナ侵攻に抗議する決議、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に対して抗議する決議が発議され、可決されました。